JBS 特別番組。この時間は平成27年12月13日に京都ライトハウスで開催された2015年度医療関係者向け研修会、見えない見えにくい患者さんのために医療と福祉の連携を目指してから、視覚障害当事者井上めぐみさんによる講演、眼科では聞けない患者さんの思いの模様を放送いたします。
皆さんこんにちは。私は、京都府京丹後市に住んでいます井上めぐみと申します。私の家族は、主人と大学生の息子と高校生の娘の4人家族です。病名が、網膜色素変性症で、3年後に白内障の手術をしました。で、その頃から左目に黄斑状膜が出ておりまして、左目は曲がりなりに見えているという感じです。で、視力が 0.5 と 0.1 ぐらいです。で、視野は 95% ぐらい欠損していると言われています。ただの主婦ですので、お話もそんなに上手じゃないですし、皆さん気楽に聞いていただければと思います。よろしくお願いします。私が、今日は網膜色素変性症を中心にお話をさせていただきたいと思います。私がこの病気を知ったのは13年前、31歳の時でした。軽い接触事故を何度か続けて自動車事故を起こしました。それで、横から急に車が、自転車が飛び出してくるようだったっていう私に向かって、家族が、お前は家の中でもよく物を蹴飛ばしてるし、もしかして視野が狭いかもしれん。病院に行ってきたら、と病院の受診を勧めます。視野っていう言葉、全く自覚がなくて、視野が狭いっていうことも自覚がなくて、蹴飛ばしたりしてても、私がどんくさいだけかなって思ってました。で、病院に行って詳しく検査をしていただくと、網膜色素変性症、診断されました。で、その時のドクターが、網膜色素変性症です、治療法はまだありません、視力と視野がだんだん低下していきます、そして、眩しくなるので遮光メガネが有効です、っていうふうに言われました。視力が低下してもメガネを使ったらいいかな、メガネ作ろうかなと気楽に考えて、待合室でカルテが返ってくるのを待っていると、看護師さんがこそっと出てきて、本当は私が言うことじゃないんだけどねって言いながら、この病気は特定疾患、難病に指定されてるから保健所に行ってみたらどうかな、言ってくださいました。特定疾患っていう言葉もまた生まれて聞く言葉でした。看護師さんがなぜこそっとおっしゃるのかも分かりませんでした。でも私は保健所に行って申請を受けます。その時に障害者手帳のお話も聞いたり、いろいろな病気の、とりあえず網膜色素変性症について全く無知だった私は、保健婦さんにこの病気について教えてほしい、何でもいいから教えてほしいって聞きました。すると保健婦さんはたくさん調べてくださって、で、障害者手帳の手続きも市役所に行ってしました。その市役申請の関係で病院に何回か通うんですが、私はこの病気 のことを自分が言われて初めて聞いたので、看護師さんやお医者様に、網膜色素変性症の患者さんって他にもいるんですか？本当にいるんですか？多分その時の私は世界中に一人だけなんじゃないんだろうかって思ってました。それぐらい無知だったんです。で、看護師さんやドクターもいらっしゃいますよ、たくさんいらっしゃいますよっておっしゃいますが、もちろん個人情報がありますので、この人が色変なんですなんていうことはありません。本当にいるんだろうかっていう不安な気持ちがまずありました。それと、家に帰って主人に病名を告げると、パソコンのインターネットで病名を調べました。病気についてたくさんたくさん調べてくれました。夜中私が寝ている間に山のように病気について調べたものを印刷して、朝私に渡します。で、その紙にどれも遺伝病、視力と視野がだんだん低下する、やもう、いずれ失明って書いてありました。そこで初めて私は失明するっていうことを知りました。車の運転ができてるぐらいだから、今よりもずっと目も良か、視力も良かったんですが、その私がいつか失明する、何もできなくなる、どこにも行けなくなる、子供はどうやって育てよう、田舎の長男の嫁ですから、主人や両親にも申し訳ないっていう、こんな嫁で、っていう思いでいっぱいでした。そんな中、主人が調べてくれた中に患者団体があることを知ります。私はそこにメールを出しました。すると返事が返ってきました。で、しばらくメールのやり取りが続きます。その方は同じ病気の方で、必ずしも遺伝病じゃない、そしてゆっくりゆっくり病気は進んでいくから、今のうちにいろんな準備ができるっていうことを教えてくれました。それと、不自由にはなるかもしれないけれども、不幸せじゃないんだよっていうことも教えてもらいました。私は半年後、その患者会の交流会に出かけました。そこで初めて網膜色素変性症の患者さんと出会いました。たくさん来ておられました。やっと出会えたっていう嬉しい気持ちと、私よりもずっとずっと目が悪くなっていて、今は全く見えておられない方もたくさんおられて、自分の未来はこうなるんかなって思うと、やっぱり悲しくてすごくショックを受けて、私はその場で号泣していました。それでも、皆さん白杖をついて、会場まで一人で歩いて来られていたこと、そして見えないながらも、工夫をしながら生活を楽しくしておられることを知りました。私は患者会に入り、活動を始めました。役員も数年させていただいて、自分が病気が分かってとても落ち込んだ時のような状態の方に少しでも元気になってもらいたい、一人じゃないんだよって、みんな乗り越えてきたよっていうことを知ってほしくて活動させていただきました。同じ頃、地元の視覚障害者協会にも誘っていただいて、地元の目が見えない見えにくい方々と交流を深め、いろいろと教えていただくことも増えました。私が手帳を 取ったのが産休だったんですが、3年後ぐらいに白内障の手術をして、先ほども先生がおっしゃってたんですけど、やっぱり少しずつ進行していて、もしかして私2級になってるんじゃないかなって思いました。先生からは そのようなことはおっしゃらなかったんですけど、ある時思い切って聞いてみました。先生、私2級に該当してないだろうか。すると先生はあっさり、してるんちゃうかなっておっしゃったんです。で、実際申請して2級になりました。で、私は障害者年金の申請もしてみたいんだけどどうかなって聞いたら、通るんちゃうかなっておっしゃるんです。その先生とは割と親しくなっていたと私自身思っていて、患者会の活動もしてからは、先生が、井上さん、今度はこんなニュースが出てたねって診察して室で言ってくださるほど理解してくださってるって勝手に思ってたんですけど、でも障害者手帳が等級が変わるときには何も言ってくれないもんなんだなって、ちょっとがいえ随分がっかりしました。患者ってそんな進行が自分で把握できません。進行性なんですけど、今日見えていたものが明日全く見えなくなるわけの病気ではなかったので、本当に少しずつだとどのように進行しているかっていうことは把握できないんです。難しい問題かもしれませんが、もちろん私も患者が 100% 受け身で周りの方が全部教えてくれる、そんなふうには思ってません。患者も勉強しなくてはいけないと思います。でもそのことはとてもショックでした。さて、話は変わって、私が病気が分かった時に主人は家族会議を開きました。お母さんは目の病気です、だんだん目が悪くなっていくから、みんなでお母さんを助けようねって言ってくれました。すると小学2年と保育園の子どもたちは元気よく、はい、分かったって言いました。何が分かったのかは分からないんですけど、でもそれ以降外に出かけるときには必ずお母さんと手をつないで歩こうね、お母さんを助けてあげようねっていうのが我が家の合言葉になりました。手をつないでくれるのはいいんですけど、何しろちっちゃな子供の手引きです。先ほどみたいな皆さんのお上手な手引きとは雲泥の差があります。雨が降ったら、お母さん雨だ、走ろうって走ったり、段があるからジャンプってジャンプしたり、それはそれは怖い、もうジェットコースター乗ってるような手引きでした。それでも子供たちは私とずっと手をつないで成長してくれました。子供たちのエピソードをいくつか紹介します。太郎が、あ、うち太郎と桃子っていうんですね子供が、まあ、2人合わせて桃太郎って感じなんですが、その太郎の話です。太郎が2年生になって野球を始めました。でもすごくもともとどんくさい男の子で、でも野球がしたい、で入った、ボールが受けれない、家で練習がしたい、お母さんキャッチボールしようって、でも私投げれても受けるなんてとんでもないです、じゃあどんなキャッチボールするかというと、コロコロキャッチボール、私は普通にポーンってボールを投げます。すると太郎が、じゃあお母さん行くよってコロコロコロって下から転がすんです。で、それを私が 手を出して待ってるんですけど、やっぱり視野が欠けてるのでボールが右に行ったりそれてしまいます。すると太郎が、お母さん2歩右3歩前、あー行き過ぎた1歩後ろとか言ってくれるんです。でそれを私が言われた通り言うんですけど、やっぱりボールがわからない時もたくさんあって、そしたら太郎がタッと走ってきて、はいって手渡し、本当に時間のかかるキャッチボールでした。それでも太郎は、お母さん楽しいねキャッチボールまたしようねって喜んでました。運動会の時も親子競技の時、私はもう走ったりくぐったりなんてもういい本当に困るなと思ってたんですけど、太郎は全然平気で、お母さん絶対走らないからね、ゆっくりねゆっくりねってスタートする前に思い切り言い聞かせて、でまあゆっくりゆっくりコンボを倒したり網をくぐったりデカパン履いたりして、ダントツのビリなんです。私はなんとかこけなくてゴールできたと思ってると、太郎はビリで悲しがってるかなって思うと、周りの先生やお父さん方に、うちのお母さんね目が悪いのにちゃんとゴールできたよすごいでしょって言いました。正直びっくりしました。また少し大きくなって、今度は娘が小学6年生の時、最後の授業参観です。黒板に先生が毛筆で一人一人家の人に宛てた手紙を読むんですけど、その題名を先生が書いてくれて、それを黒板に貼ってあったんです。桃子は頼りになる信頼の来って書いて頼りと二文字書いてありました。私はなんで頼りって書いてあるんかなと思いながら聞いていたら、桃子が、お母さんいつも私の話を聞いてくれてありがとう、友達のことで悩んだ時もいつもお母さんが話を聞いてくれたから頑張れました、中学に入るけど私頼りにならないかもしれないけど私のことを頼りにしてくださいって涙を流しながら発表してくれました。私はそれまで下の娘だったのでとても器用で、桃子お願いって言ったら、はいわかったって走いつも走って手伝ってくれてて、本当に頼りっぱなしだったんです。でも中学に行ったら部活もあるし頼れなくなるなって、その頃ずっと毎日毎日思ってました。それが頼りにしてくれって逆に言われたんです。嬉しくて涙がボロボロ溢れてました。後で担任の先生に聞いたら、桃子ちゃんはお母さんのことが大好きで、お母さんの目のことをいつも気遣ってます、中学に入っても今まで通り桃子ちゃんを頼ってあげてください、桃子ちゃんから卒業しなくてもいいんですよって言ってくださいました。さて数年たち、こんなにちっちゃくて可愛かった太郎がこんなに大きくなって、上から見下ろして口を開けば、お母腹減った飯今晩ご飯何、口を開いたらご飯のことしか聞きません。学校のことを聞くと、わからん忘れた。娘は私と同じぐらいになったのかな、年頃の女の子ですから一丁前に生意気になって、お母さんその服ダッサーい、 お母さん今晩の料理って手抜きだろ。なかなか憎ったらしい言葉を言ってくれるようになりました。そんな時、太郎の高校の PTA の役員に当たったんです。学級委員に当選したんですけど、それはくじみたいなもので、私が優れているわけでもなかったんですけど、会議が2回ぐらいって聞いて、私は引き受けることにしました。でも実は私は学校には白状ついて行ったことがなかったんです。いつもママ友が、ちっちゃな学校だったので、保育園、小学校、中学校と必ず知ったママ友がいました。高校でもそうです。でも夜の会議、しかも学級委員会っていうと誰が来るかわからないっていうことで、一人で行くしかないで困りました。そこで私は子供たち二人がテレビを見ているときに、お母さんな、会議に行かんなんだけど、高校に白状ついて行ったことないんだけど、どうしたらいいと思うって聞くと、二人ともあっさりと、白状使ったらええやんって言います。でもな、お母さん白状使ってるの、先生やあんたらの友達に見られたら、あんたらがなんか変なこと言われるんじゃないかな、いじめられたらどうするって言ったら、二人ともカンカンになって怒り出しました。みんなそんなしょうもないこと言わへん、目が悪いんだから白状つくのは当たり前だろって言いました。娘は特に目を真っ赤にして、私なんか友達に、お母さん、ママちゃんのお母さん目が悪いんだねって言われたことあるよ、私なんかって繰り返します。私はその先が聞くことができなかった。きっといろいろ思うことがあったと思うんです。でも怖くて聞くことができませんでした。でもいろんな思いを持ちながら、それでもきっぱりと、目が悪いんだから白状を持つのは当たり前って背中を押してくれた子どもたちに、私はなんてひどいことを言ってしまったんだろうって反省しました。私は勇気を出して高校に白状をついて行きました。すると高校の先生が私の姿を見た途端に走ってきてくれ、会議室の席まできちっと手引きをしてくださり、帰りも校門まで送ってくださいました。私より子供の方がずっとずっと病気の受容をしていたんだなって思いました。白状をつきたい人って誰もいないと思うんです。中途失明、その中途で弱視になる人ってとても多くて、それでも見えないのに誰も知ってるんです。白状ついたらとても助かるっていうこと、それでもつけない、私は自分が弱いかなって思ってました。でもテレビで、例えば死体が不自由で杖、普通のその杖がつくのがすごく抵抗がある方とか、車椅子に乗ることがとても抵抗がある方、そんな人たちの話を聞いて、あ、自分だけじゃないって思いました。今はガイドヘルパーの制度があって、二人で、必ずしも目が悪くても一人じゃなくて、そのガイドさんと一緒に行動することができます。でもやっぱり白状ついてることで、例えば狭い道におばちゃん二人が寄り添って歩くのじゃなくって、一 人は白杖をついてたら、あ、この人は目が悪くて、もう一人の人は付き添いなんだなっていうことがわかります。やっぱりそういう意味でも白杖はシンボルとして大切なものなんだなって思っています。周りの人にも、私自身近所や知り合いの人がいるところで白杖をつくのはまだまだ抵抗がありますが、なるべくつくようにして、でまだ抵抗があるんだっておっしゃる方にはメリットを教えてあげて、ちょっとでも白杖をついてもらえる勇気が出たらなって思っています。近所は無理でも、じゃあ一緒に出かけた時に一緒につこうよっていう言い方もします。で最後に、私の活動も書いてありますが、今年から京都府視覚障害者協会の理事をさせていただくことになりました。たくさんのもう大先輩の皆様に囲まれて、まだまだ勉強中なんですが、一人ぼっちの視覚障害者をなくそうっていう素敵なスローガンのもとに、私も何かお手伝いできたらなって思っています。他にも網膜色素変性症との家族や患者や家族支援者からなるメーリングリストを作ったり、京都府北部や兵庫県北部の見えない見えにくい方のや、家族支援者の会を作ったりと、なんか自分ができることって本当にちっちゃいんですが、皆さんと一緒に何かができたらなって思ってます。皆さんにお願いがあるんですが、病院で自分の目の病気を知る方ってとても多いですね。で、そんな時に第一の窓口が自分たちだっていう思いを持っていただけることで、私たちが何ヶ月も何年も何十年も回り道をしなくてもいい、もし私があの時に特定疾患ってささやいてくださらなかったら、もうそのまま治らない病気だからといって病院にも通わなかったと思うんです。今こうやって皆さんと一緒の場にいることもないと思います。素敵な方に恵まれて今私はこうやってお話をさせていただいています。その時には知らなかったんですが、その後いろんな活動を通じて視能訓練士さんやお医者様、福祉関係の職員さん、とても熱心な方、思ってくださる方がたくさんおられることに気づきました。当時の私が一番やっぱり孤独で何も情報がないっていうことが不安でたまらなかったんです。だからその今は情報のでポケットだと思うんです。情報がいっぱいいっぱいポケットになってくっついてて、でそれがもう余るほど今私持ってると思ってます。それがポケット一つもない人ってとても寂しくて辛くて悲しい、そんな人に一つでも二つでも自分の持ってるポケットが差し上げれたらなって思ってます。だから皆さんもそのポケットを、情報のポケットを患者様に一つでも二つでも、お仕事はとてもお忙しいだとは思いますが、渡すことができたらなって願っています。以上が私の今日のお話です。ありがとうございました。
JBS 特別番組を放送いたしました。